こんにちは。人の働き方図鑑ラジオはキャリアカウンセラーの大西が毎回一人の方をゲストにお招きし、どのようなキャリアを歩んでこられたかを紹介していくラジオです。今回も前回に引き続き小林翔生さんをゲストにお招きしております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、では前回の第1回の最後で日本文化をあまり知らないなと思ったきっかけについて少し伺ったんですけれども、
はい、
その後飲食のお仕事をされた後に現在の活動予防医学に入ってたということですね。ちなみにその予防医学、今まで受ける側だったと思うんですけれども、それを今度自分がやる側になろうと思ったきっかけって何だったんでしょうか。
そんな大それてやる側になろうと思ってなかったな。
そうなんですね。
だから最初さっきお話ししたようななんかノリみたいなとこあるかもしれないですけど、なんか
こう、はい、
勉強を始めたのは、飲食に働きながらだったんですよね。
あ、並行して
なんですね。そうですね、途中からですけど。で、アトピーとか腰痛持ってたのもあったんで、
はい、
その飲食よりもっと前からもう持ってたんですよ。アトピーはちっちゃい頃からあって、腰痛は20歳ぐらいかな、はい、なんですよ。10年前ぐらいから持ってたんですけど、
はい、
その時に僕だとそうですね、転々としてた、転勤もしてたんで、
お仕事でですね、
はい、そうするとその場所その場所で通うところが出てくるじゃないですか。
そうですね。
だからいい先生にも当たったこともあるし、別に普通だなっていうところもあったんですけど、でもその本当にいい先生だった、すごい勉強されてる先生だったんですけど、
はい、
そこでもなんか日常気をつけれることを聞いたら、はい、返答があんまなくて、ちょっと難しそうな顔されてて、なかなか難しいですねみたいなとこをおっしゃってたんで、
はい、
なんかでもこのご時世もう2010年過ぎてるのに違和感はあるなと思ったけど、はい、仕方ないなと思って、
本当は自分でも何かできることはあるんじゃないかっていうことですよね。
そうですね、そう思ったんで、
はい、
でその時に、それがその映画経験の中で、20代半ばぐらいであって、
はい、
半ばもうちょい前かな、前半かなって、はい、結果その飲食の時もまた腰とかになったり、アトピーの食事療法をやってたりしたので、その時に
はご自身で、
そうです、そうです、そうです。で腰はその時にご縁あった、僕はカイロプラクティックっていう整体の一つの資格を持ってるんですけど、
はい、
その、先輩に、今先輩にあたる先生にお会いして、
はい、
実際施術してもらって、そしたらもうスタートから生活環境を整える話がしてもらえたので、
その方はもう自分でもできることを、
そうですね、
はい、
やっぱあるんだなと思って、だからじゃあそれがいいな、それができた方がいいなっていうのはやっぱその時にやっとハマって、しばらくそれで受けてたっていう感じですね。で、
はい、
はい、あ、すみません。そのまましばらく過ぎて、そのずっと結局日本文化を学ぶために飲食行ったけど、
はい、
その仕事をずっとするつもりではなかったんで、
もともと短い期間で変えようと、
はい、なんでその後会社どっかまた勤めるか、自分で何か仕事やっていくかで、僕は自分で仕事やっていく派だったんで、
はい、
じゃあもう何しようかよく分かんないけど、今このファスティングにも縁その時あったんで、ファスティングもあるし、カイロも資格自分で取れるっていうのを聞いてるから、
はい、
その世界飛び込んでしまえば早いなと思って。
じゃあ先にお仕事を辞められたんですね。本格的に活動する、並行されてたんですか。
あ、辞めてますね。
その決断って勇気いりませんでした。
いやもともと続けるつもりなかったのもあるからですかね。そんなことないし、なんか逆に僕今始めてしまってから、
はい、
計画が全然なかったので、甘いすごい甘かったんで、ヘトヘトです。
そうなんですね、どうでしたか、その会社、退職されてから本格的に勉強を始められたってことですよね。
はい、勉強はしながら、働きながらの時ですね。
あ、
仕事として始めたのは、退職後になります。
お仕事としてその退職後に始められた、なんかその感触というか感じたこととかってありますか？
整体院が東京にはとんでもなくたくさんあるな。
それは
数が多いですね。なんか聞くところによるとコンビニの2倍ぐらいあるって聞くんで。
あ、そうなんですね。
びっくりっすよね。
そんなにお客さんっていらっしゃるんですかね。
腰痛になったことない人って聞いたときに、
はい、
100人いたら、多分なったことない人って手挙げるならいて1人か2人なんですよね。
そうか、そのぐらい。
その肩こりもですけど、から石を投げれば言っちゃえば当たるんですよね。
あ、なるほど。
なのでならないっていう人はなかなかいないですけど、どこを選ぶかっていうところが、まあ、これからまた変わっていくのかなとは思いますね。
どこを選ぶかというのは、その
その方に、外の施術院とか。そうですね。
なるほど。その整体って結構いろいろ種類があると思うんですけれども、
はい、
カイロプラクティックとファスティングを、はい、の道に進もうと思ったのは、やはりご自身が経験されたことがその2つだったからですか？
カイロに、いや、整体系に関しては施術受けたことあるのは、はい、カイロ以外ももちろん接骨院行ったことあるんであるんですけど、カイロはそこがもうセルフケアのやり方とかもご存知だったので、準備されてたのもあったんで、
はい、
それはそのまま踏襲した方が早いなというところが大きいですね。で、今だとそうですね、なんだろう、で別にでもカイロにこだわってはなくて、
はい、
なのでカイロが絶対とかっていうこともないので、他の知識とか施術家さんの体の見方とか考え方も一応情報としては仕入れるようにはしてます。
今後はまた違った方向に進んでいく可能性、
そうですね、
もしくはなんか取り入れて新しいものを作っていったりです
よ
ね。
はい、
どうですか、施術をやる側になって、
はい、
あと、まあ、その予防医学の観点からセルフケアができるようなことをお話しする、はい、し始めて、なんか良かった出来事とかってありますか？
良かった出来事、
はい、
あ、でもちゃんと来てちゃんとやってくれた方は、
はい、
ファスティングにせよセルフケアの方にせよ、まあ、ある程度期間ちゃんと取ってやった方は、
はい、
周りから結構言われてますね。
その方、
そうです、
周囲から。
そうです、そうです、そうです。やっぱり、まあ、ファスティングだとダイエット効果がやっぱ大きかったりもするんで、すっきりしたねって言われたりとか、
はい、
セルフケアで体の方を整えた人とかは姿勢良くなったねってやっぱ言われたりとかするみたいで、
ある程度はやっぱり期間が必要なんですね。
あ、そうですね。その要は歪みを整えてるんですけど、
はい、
その歪みって年齢の期間をこうかけて出来上がってるんで、 何十年のものを10分とか1時間で何とかしたら、はい、反動がとんでもないわけですよ。あ、それなりの痛みは絶対伴えますし、いい状態維持するのも大変なので、はい、あの同じ年数かけないと戻らないっていうわけではないんですけど、はい、あのちゃんと時間かけてやってあげる方が、あの悪い方に反動なくいい状態維持しやすいですね。
無理なく自然に、
ね、あ、そうですね。
あ、なるほど。なかなか体験してみないと、その反動とかってよくイメージができないんです。やっぱり痛みとかが出るってことですよね。
そうです。皆さん結局肩こりで接骨行ったのにまた肩こりで接骨行くじゃないですか。
あ、確かにそうですね。
それですね。それって本来の体の状態だったらそもそもないよねっていう。だって皆さん6歳とか小学生の頃から、はい、あ、肩こり肩こりやんって言わないじゃないですか。
言わないですね。なるほど。じゃあすいません、ちょっと、
はい、
ちょうどお時間が12分に近づいてきたので、
はい、
一旦こちらで第2回を終了とさせていただきたいと思います。第3回では、はい、現在の活動と今後について少しお話を伺っていこうと思います。
はい、
では今回のゲストも小林翔生さんでした。どうもありがとうございました。